ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより春がお送りします。今回はケロケロ見聞録5月放送、大学生結婚について本気で考えるのダイジェストをお送りします。それでは早速5月4日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
今回のテーマは大学生結婚について本気で考えるです。冒頭にも少し触れたんですけれども、今からはお互いの結婚観について少し語り合っていこうと思います。
はい、めっちゃ興味ある、
はい、じゃあ興味あるって言ってるけど、はい、じゃあちょっと先に聞こうかな。
まあですよねですよね、はい、
はるちゃんお願いします。
はい、私オープニングのところで、あの友人が割と結婚したい派の人が多くてびっくりしたって話をしたと思うんですけど、うん、まあびっくりするということで、私は結婚したくない。
ないんだね、うん、
ない
しないとかじゃなくて、もうしたくないな。
したくないです。なんかそのなんだろうな、死んでも嫌だみたいな、うん、そういう確固たる意思ではないんですけど、はい、いや別に結婚、いや自分はいいっすみたいな感じなんですよね。なんだろう、理由がやっぱ明確にあるわけじゃないんですけど、うん、なんか結婚しなくても良くないって思っちゃう。必要する必要性なくないっていう、なんか例えば好きな人ができて、じゃあ恋人になりました、
はい、
幸せ終わりで良くないって思っちゃう。
結婚っていうフィルター返さなくて良くないみたいな感じですか。そう
っていう感じ、
自分のなんだろう、人生というか、
はい、
その段階の中に結婚っていうものが自分、うん、今のところは
今のところはないですね。全然これから変わる可能性ももちろん、それこそこの放送の中で変わる可能性もあるんですけど、今のところはないかなっていう感じです。
あんまりじゃあ結婚に対するイメージとかも持ってないってこと、
はい、なんか全然想像できないです。
なんか
世間一般でいう結婚のイメージ、例えばなんか同居するとか子供を持つとかイメージは持ってる
ん
ですけど、なんかじゃあそれの上西遥かバージョンってなると、
は
えみたいな、
なるほど、
分からんってなっちゃうっていう感じです。
社会一般的なイメージっていうのがこういうものなんだろうなって分かるけど、はいはい、それを自分が当てはめることができない。
そうです、落とし込めてないです、全然。
なるほど、
本当に分からない。
それはその恋愛はあるかもしれないけど、結婚はないかなみたいな感じですか。
そうまさにその通りです、
なるほどね、
はい、
ありがとうございます。今の聞いて、健太郎くん
は、健太郎くんはどう？
そうですね、僕も特に結婚願望はないんですけど、ちょっと、はるさんとは違って、今のところ恋愛にそこまで力を注ぎたくないっていうのが強くて、
力を注ぎたくない
なるほど、勉強科目か何かと捉えてる
やっぱりその人間かけてエネルギー使うじゃないですか。
なるほど、
それこそ僕は仕事とか趣味の時間大切にしたいなと思ってるんで、逆にそのすぐ結婚して恋愛の可能性立つっていうのも、逆にありかなとは思ってるんですけど、
そういう選択肢なんだなるほどなるほど、
そうですよ。だから特に結婚願望はないけど、早く結婚する可能性もあるっていう感じで、結婚のイメージもどっちかっていうと、なんか仕事に力を入れるためのもの、
手段として見てるんだね。
そうですね、完全にそんな感じで思ってて、
おもろなんだろう、なんか人生の効率化を感じる
特になんか子供を持ちたいなとかっていうのも今のところないですね。
なるほどね、
そうなんだ、いや新鮮でしたね。
確かに、
いや面白いな、
面白いね
こんなに珍しいんですねこれ。
いやなんかわかんない、多分そう思ってる人はいると思うけど、 あんまりなんか聞いたことはなかったから、確かになって思った。
そうだね、
楓さんは。
私はすっごくロマンチストなので、
はい、いやいいじゃないですかいいじゃないですか。
私は多分慶太郎くんと逆なんですよ。もう結婚願望があるに近いかな。
ほうほうほうほう、
あったら嬉しい、
はいはいはい、恋
愛の末にあるものが結婚だと思ってるから、仮にパートナーができないのであれば結婚は絶対にしなきゃいけないとは思わない、
なんかその無理やりというかするものではないかなっていう、
そうだね。ただパートナーができるのであれば同じ人生の末まで共にしたいなっていう、
素敵文学的ですねめちゃくちゃ
私は割と恋愛に重きを置いてるタイプなんだなって今回その自分の結婚願望を考えるときにいろいろ考えたかな、ただその上で私は今4年生だから就職活動が行われている。だからさっきはるちゃんも留学とかのところで自分の人生のプランを考えるっていうとか、
考えてます。
私はなんか就職活動をしてよりなんかそれがリアルに近づいたなっていうか、
確かに
勤務地だったり居住地 地だったり、はいはいはい、例えばもし仮にパートナーができたらその人の勤務地だったりっていう、う
ん、そうか、もう自分が働く場所云々じゃなくて相手の勤務地も考えないといけなくなるのか、
結婚ってなるとやっぱ制度、うん、もう法律として結ばれるものだから、
うん、そうですよね、
単純に自分たちがしたいってだけじゃできないんだなっていう、うん、そういったなんだろう、結婚に対するイメージがロマンチックだけでは、うん、なかなか難しいところ
が、やっぱ現実問題そうですよね、うん、確かにどこで住むかとか、一緒にそもそも一緒に住むのかとか、うん、じゃあお金どうするとか、確かに、
ね、私の結婚観はこんな感じですね、
うん、なるほど、
おのおの三者三様ですね。
いや本当こんなに違うんですね。おもろい。
面白い。もうはるちゃんがワクワクしたかもしれない。
はい、キラキラですわ。私は。
はい。じゃあお互いの結婚観というか、はい、イメージが分かったというところで、うんうんうん、ではちょっとまた視点を変えて、はい、日本の結婚の現状というものについて今から見ていこうと思います。
はい。
はい、私は一つ。平均初婚年齢の推移というデータを持ってきました。こちら厚生労働省が出している、はいはいはい、厚生労働省の、人口動態統計のデータを参考にしております、
はい、
こちらですね、男性女性ともに平均初婚年齢が1970年代を皮切りに上がっていて、で2000年代に入るとさらに上昇していきます、うん、どちらも30歳前後で多く初婚を迎えるようになっています。
30か、
うん、具体的にデータを見ていくと、1950年の初婚年齢は夫が 25.9 歳、
うん、はいはい、
妻が 23.0 歳、
若っ、
ね、そう、でそれが2021年では夫が 31.0 歳、妻が 29.5 歳にまで上がっていて、まあ、約70年間で男性が 5.1 歳、うん、女性は 6.5 歳引き上がったという感じになります。
そんな上がるんですね。
結構ね、どんどん年齢が高くなっているなというふうに感じます。そうですね、でもう一つ持ってきたデータが、はい、未婚者の平均希望結婚年齢です。
希望、
はい、まあ、つまり未婚者が結婚したいと思う年齢ですね、はいはいはい、うん、でこちらが、1982年では男性が 28.3 歳、女性が 25.6 歳でした、うんうん、でそちらが2015年には男性が 30.4 歳、女性が 28.7 歳というふうになっています、うんう
ん、これも上がってますね、
うん、2000年代に入ってから頭打ちの傾向が強まってるので、2000年代からは30からまあ20代後半っていうところはあまり変わってはいないんだけれども、
はいはい、
まあ、1980年代頃に比べるとやっぱり上がってるなという感覚ですね、うん、すね、まあ、この2つのデータから、まあ、絶対にとは言えないかもしれないけれど、
はい、
まあ、これくらいの年齢で結婚したいなっていう考える人はいるんだけれども、うん、現実がその理想に追いついていない、
追いついてないですね、
うんうんうん、だから今のところ日本では非婚っていうところの積極的選択っていうよりも結果としての未婚が多いのかなと、まあ、このデータだけでは言えないけれど、
はいはいはい、
いうふうに私は捉えました。
なるほど、
はい、
私が持ってきたデータは結婚することの利点です、うん、これは厚生労働省が出しているデータで、2010年の調査では結婚することの利点として子供や家族を持てるが、うんうん、男性 32.6%、 女性 46.4% で高かったです、うんうん、はい、でこれも私が面白いなと思ったものなんですけど、うん、親や周囲の期待に応えられることが結婚の利点と答えた人が、2010年で男性 15.6%、 女性 19.6%、
うんうん、
でこれどちらも3番目に多かったんですよ、うんうん、その年で。なんかそこ、私これを見た時になんか15年前といえどまあまあ現代、
うんうんうん、
なのに結婚するメリットの一つにその何親とか周囲とかっていうなんか周りの他人が関わってることがなんか私のイメージと違ってて、うんうんうん、なんかすごく面白かったなっていうふうに思います、うん、はい、以上です。
はい、ありがとうございます、
はい、
おのおのデータ見てきましたけれども、印象に残ったデータだったり、うんうん、関心の部分ありますか？
やっぱり社会全体としては、うん、その結婚しなくてもいい、結婚は別になんかそんなに重要ではないっていうふうな考え方が、うんうんうん、まあ全体としては広がってきてるのかなっていう印象を持ちました、
う
ん
う
ん、
そうね、
そうだね、うんうん、結婚を絶対にしなくてもいいって思ってる中でもやっぱりしたいって思ってる人はいるみたい
な、ね、うん、そうなんですよ、なんで
とかね、理解できないんだよね、はるちゃん、うん、しかもその理由の一つで高かったのが、はい、周りの親族だったり家族への恩返しっていう目線だよね、はい、いわゆる
多分そうだ、期待に応えられるだからそうだと思います、多分
結婚っていうものを、うん、まあもちろんなんだろう素晴らしいことだとは思うんだけど、は
い、それはいいことだと思います。もちろん
それをなんだろう家族だったり周りの人への贈り物って考えてる人がいるんだなっていうか、
みんな優しいなと思いますなんか私がもし結婚するってもし、うん、結婚するって選択をするときはそれって多分、うんうん、究極的に自分のためだと思うんですよ、うん、自分が相手といたいから相手が好きだからっていう気持ちで結婚するとしたらすると思うんですけど、うん、その時に周りのことを考えるかなって思うと、うん、まあないだろうな。
そうだね、はい、私も同じ意見ですね、うん、ここまで私たちの結婚観と日本の結婚の現状について話してきました。この後一曲挟んでリアルな結婚観について大学生にインタビューを行った模様をお送りします。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト
お送りしているケロケロ見聞録、今月は大学生結婚について本気で考えるをテーマにお送りしています。先ほどは主に日本の結婚に関するデータについて考えていきました。ここからは同世代のリアルな結婚観を知るために大学生に行ったインタビューの模様をお送りします。インタビューの質問は3つです。1つ目が結婚願望はありますか、またそれはなぜですか、うんうん、2つ目が結婚像の質問です。したいする予定の人に対してはどういう結婚像を思い浮かべていますか、うん、したくない、しない予定、わからない、未定の人に対してはなぜそう思いますか、
はいはいはい、
3つ目が結婚をするまたはしない、その決定の上で将来どんな不安がありますかという3点になります、
はい、
それではインタビューをお聞きください。ここまで大学生のリアルな結婚観に関するインタビューを聞いていただきました。さあお二人ともインタビューの内容を受けて率直な感想だったりどういった印象を受けたのかお聞きしてもいいでしょうか。じゃあはるちゃんばっかり聞いてるからじゃあ次は健太郎くんに聞こうかな。
はい、
はい、そうですね、まあなんか基本的には皆さんその結婚をしたいっていう方向性でインタビュー答えてくださってたんですけど、トークパート1の方でもその社会全体としては結婚しなくてもいいよねっていう考え方広まってるっていう風なことをデータ見てもなんか思ったんですけど、うん、それに対してその皆さん結婚したいって思ってるっていうのは結構意外でした
ね、うん、そうそうそう
同じ感想かな、はるちゃんも。
そうですね、なんか全員分聞いててまず結婚願望ありますかっていう質問が最初に来たと思うんですけど、うん、なんかありますありますありますありますみたいな感じで、うんうん、あやっぱそうなんだってちょっとショック
ずっとねショック受けてるんだよね
そうなんです。
この人の意見とか考え言葉って印象残ったなっていうのをお互いありましたか、はいはいはい、
そうですね、うん、僕は、うん、まあ僕がインタビューしたっていうのもあるんですけど、うんうん、一番最初の人が、うん、まあその結婚したいって子供を持ちたいっていうことを言っていて、うんうん、まあなんか僕の中ではあんまりその子供を持つっていうことがその大きな願望というか、
うんうん、
そういうものとして捉えてなかったんですけど、
うんうん、
まあなんか子供を持つんだったら僕はそこにエネルギー注いでもいいかなっていうふうなのはちょっと思ったというか、
うんうんうん、
まあなんか自分の子供を教育するとか、まあ、教育って言ったらなんかちょっと硬いですけど、
うんうんうん、
そういう風な感じだったら僕はそこにエネルギーを注いでもいいかなと思ってて、
うんうんうん、
ま
あ、
なんでそこは僕の意見がちょっと変わったかなって思ったところ
でした。あ、聞いて変わったんだね、
はい、
なるほど。なんか他あるかな、はるちゃん。
そうですね、私は3つ目の質問の、うん、結婚するまたはしない、その決定の上でどんな不安がありますかっていう質問に対して、うん、結婚したいですっていう、うん、おっしゃった方がなんかその将来子供を育てるとか、さっき白尾さん言っててくれたけど、うん、子供を育てるとかっていうことを考えると、うん、20代をのんきに過ごせないなっていう焦りがありますっておっしゃってる方がいて、うん、結婚はなんか何歳でもできるって言ったらあれですけど、うん、に対して子供とかいうことになった時に、うん、あ、なんかいつでもチャレンジしていいものではないんだな、うん、みたいなっていう、その急に現実味がなんか私の心にどしっときたなっていうふうに思いました。
そうだよね、結婚って一人でするものじゃないし、
そうなんですよね。
でプラスアルファでもしその結婚の先に家族っていうところの目線を増やすんだったら、
うんうん、
もっとより関わる人間が増えてくるから、
うん、そうなんです、責任、
ね、
結婚の責任をすごく感じた、
うん、
なんか意見だったなっていうふうに思います、
う
ん、
そうだよね、はい、ありがとうございます、
はい、
ここまでは大学生のリアルな結婚観とその背景について話してきました。この後一曲挟んで今回のテーマ、大学生結婚について本気で考えるについてさらに議論を深めたいと思います。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト、
お送りしているケロケロ見聞録、今月は大学生結婚について本気で考えるをテーマにお送りしています。これまでは日本の結婚の現状や大学生の結婚観を見ていきました。今からの時間は結婚という制度に付随する文化に対して疑問に思うことをそれぞれ話し合い、これからの社会と結婚について考えていこうと思います。
はい、
はい、
覚悟はいいかな。
よし話すぞ
じゃあめちゃくちゃ楽しみにずっとね、はい、このパートを楽しみにしてたので、はい、はるちゃんからお聞きしようかなと思います。
はい、はい、結婚という制度に付随する文化に対して疑問に思っていることなんですけども、うんうんうん、めっちゃ疑問あるんですけど、
うん、めちゃくちゃいっぱいあるんだね。
それはそれはあるんですけども、うん、あえて一個に絞るとするなら、うん、圧倒的に同居です、
うんうんうん、
で結婚したらまあ相手と一緒に住むよねみたいなことがあると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、まあ、理由としては単純に なんで同居みたいな、
うんうんうん、
なんで一緒に住まないいかんのやって、うん、もう本当にずっと思っていて、で、あのその、まあ、同居について今回いろいろ調べたんですけど、なんとですね、あのこの同居って民法に記載があったんですよ、
うんうん、
私これ知らなかった。
僕も知らなかった。
え、楓さん知ってました？
私も調べる上で初めて知ったかな、
はいはい、すごい、うん、そうなんです。これ民法752条にですね、夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならないっていう記載があったの、
うんうんうん、
びっくりしてこれで、うんうん、定められとるんかってなって、うん、まあ、そこにまあ一個びっくりしたっていうのがあるんですけど、うん、まあ、なんで私がこんな同居に疑問を持つのかなっていろいろ考えてみた時に、うんうん、多分自分はそのパートナーと一緒にいる目的の中に、なんだろうな、パートナーと生活を共にするっていう理由が含まれていないから、うん、
なるほど、
なのかなって自己分析なんですけど、うんうん、っていうのが、はい、あって、で、で1個データを持ってきたんですよ、
はい、
ちょっと私がもう熱意ありすぎてブワーって喋っちゃって申し訳ないんですけど、うんうん、
いっぱい聞くよ、
はい、はい、私が持ってきたデータが、令和3年度人生100年時代における結婚仕事収入に関する調査っていう内閣府がやってる調査で、うん、20歳から39歳の独身男女各約男女それぞれ1500人にアンケートを取ったデータなんですけど、うん、結婚の目的って何ですかって聞いたものなんですけど、
うんうん、
それの第1位が好きな人と一緒に生活をしたいから、
うん、別に結婚せずともできるけどね、
そうなんですよって思ったので、しかもなんか例えば子供が欲しいからとかそういうのが1位に来るのかなと思ったら、うん、好きな人と一緒に生活したいからっていうのが最初に来てて、そんなに一緒に住みたいんけってめちゃくちゃ思った、
ね、
うん、はい、っていうのがあります、
う
ん、
はい、どうして逆に住みたくないの？
どうして、なんか私も一人暮らししてるんですけど、うん、多分圧倒的にその一人暮らしの自由さが好きだから、
うん、なるほど。
楓さんは、さっきあの結婚結構したい派だと思うんですけど、うんうんうん、同居したいですか？
うん、したいっていうかするもんだと勝手に思ってたから、そこに疑問を抱かなかったっていうところで、
はいはいはい、
多分まず大きく違うんだけど、私もなんか調べる中で、
はい、
その民法の第752条か、
はいはいはい、
なんか同居っていう風に言われてるけど、
はい、
倫理的だったり形式的に同居っていう風に定められてるだけで、
はい、
別に別居婚だったり、
はいはい、絶対しなくてもいいっていう風には、
はい、同居しなくてもいいんだっていう選択肢があるんだなっていうのは、
うんうん、
プラスして美味しいって思うところだし、
うん、
普通にパートナーと同じ空間で過ごせるっていうことは、うん、私はすごく素敵だなって思って、
ね、あ、ロマンチック
で結婚しなくてもできることなんだろうけど、
はいはいはい、
まあパートナーと同居する、
はいはいはい、
で自分の中で結婚願望があるんだったら、
うんうん、
その同居しない理由には全然ならないなっていう、順番としては結婚の前にお付き合いじゃない、
まあそうですね、
まあ、もし恋愛を得るならば、
はいはいはいはい、
で恋愛の家庭の中で結婚の前に同居があります、
うんうんうん、
で結婚を挟みます、じゃあその後同居解消しますか、はいはいはい、ってなると私はなんかなんだろうな、もうなんかそのまま地続きな感じがするから、
なるほど、
うん、まあ、絶対にしなきゃいけないっていうわけじゃないだろうからね、まあ、結婚して同居っていう、
そうですよね、
なんかこれからの形としてね多分いろんなものが
あるのかな、あ、はい、そうなんです。それもちょっと今調べてきて、その2つ調べてきて、1つ目が別居婚、さっきちょっと話があったんですけど、うん、法律上の婚姻関係はあるんだけど別居してる夫婦のあり方っていうもので、
うん、
双方の同意の上であればさっき言った民法にも、うん、あのなんだろう、触れない、抵触しないっていう形に なります。2つ目がちょっと私にとってちょっと新しい婚姻の形だったんですけど、はい、友情結婚って聞いたことありますか？
ないです。
はい。え、なんかすごいですね、友情と結婚ってなんかそこ結びつくみたいな感じなんですけど。
だから絶対にその大好きなパートナーとってわけじゃなくて、
はいはいはい、じゃなくて、なんかそのなんだろうな、パートナーは私はいりませんって思ってる人で、うん、人でもなんか将来の不安ってあると思うんですよ、うん、でも一人で死にたくないわみたいな、うん、っていうのをまあなんだろう、解消してくれる人を探すじゃないけど、うん、っていうなんか友情結婚っていうことを選べるっていう、うん、
新しい
新しいですよね。
あ、でもなんか僕受け入れやすいか。
あ、そうだよね、選択肢として持ってる。
確かに確かに。えってめちゃくちゃいいなって思ったこれは、うん、はい、なんか社会としてこうなりたいというか望む、私が望んでる形は結婚しなくても生きていける、一人でも生きていける社会っていうのが私は実現してほしいなってすごく強く思ってるんですけど、うん、そういう社会の実現の一歩としてなんかその友情結婚みたいな新しい結婚の形があってもいいんじゃないかなって思いました。
はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次健太郎くんが考えるものを教えてください、
はい、インタビューでもこう結婚に前向きというか結婚大きなイベントとして捉えてる方、うんうんうん、いっぱいいらっしゃったんですけど、うんうん、まあ、なんかそこで思ったのは結婚とその離婚っていうのもあるじゃないですか、
ね、
で、まあ、なんか離婚ってなんか悪いイメージでこう捉えられがちだなっていうのをちょっとそこで思って、うん、
確かに、
まあ、なんか離婚ってうまくいかないことの結果っていうふうには限らなくて、うんうんうん、あくまでもその人生の選択肢の一つ、結婚と同じで、
うん、確かに、
で、まあ、なんか自分はまだ結婚したこともないんで何とも言えないんですけど、うん、そのネットとかで芸能人の離婚のニュースとか、うん、まあ、聞いてもどっちかっていうとその破局とかそういう文脈で報道されがちだと思うんですけど、うんうん、 そうだね、それってなんか先入観もあるかなと思ってて、うんうん、なんかそもそも離婚することでその各々が別のステージに行けるわけじゃないですか、うん、まあ、だからこそその離婚っていうことをするわけだし、うんうんうん、全ての離婚が悪いもので決めつけるもなんか違うのかなと、うん、今ではちょっと思ったりしてます、
うん、そうだよね、離婚っていうものがそれこそ罰っていう風についたりだとか、でもすごいよね、私は結婚はロマンチックなものだと思ってるし、
うん、はい、
自分が仮にパートナーができて、うん、その人と添い遂げるっていう覚悟を持って結婚するってなったら、うん、そのなんだろう、はいはい、自分が死ぬまでその人と一緒にいるっていう契約を、はい、まあ、一度は結ぶっていうことだから、うんうんうん、ね、それについてはまあなんだろう、すごい覚悟がいることだし、うん、だなと思うけど、それを美化しすぎるのもどうなんだろうって、うん、ってなると、うん、じゃあまあ一緒に結婚して同居始めましたってなった時に、うん、さっきあったみたいに、うん、いろんな自分の合わないところが見つかるっていうところ、はいはいはい、でそこからなんだろう、あ、合わないんだね、じゃあお別れしようっていうところの、うん、その一、うん、回結婚してから別れるっていうところがすごく重い、
うん、重い
風に扱われてるよね、
うん、そうですね、ただ付き合ってるだけじゃないですもんね、うん、法的に認められちゃってるわけだから、
うんうん、まあ、なんか僕もその結婚ちょっと手段って持ってるところから言っても、うん、その離婚をちょっと肯定的に捉えるっていうのは受け入れやすくて、まあ、なんかこういうことをしたい、仕事に集中したいとかっていうことがあるから結婚するっていうのがあるからこそ、うんうん、まあ、なんか今の段階では離婚した方がいいなって思ったら、うん、そのすぐに離婚できるようなそのなんだろうな、うん、そうね、社会のその捉え方の方も、うんうん、まあ、もしかしたら大切なのかもなとか思ったんですよね、うんうんうん、
どうだろう、じゃあ冒頭言ってた結婚についての人生観、はい、2人は固まりましたか？
そうですね、私はもうさっき白尾くんの意見を聞いて固まりました。
お、はい、どう固まりました？
もう結婚、え、なんだろうな、結婚はなんかなんだろうな、私の人生にとってはそんなに大きくない、うん、からそこまで深刻に考えすぎない、
うん、
っていう結論、うん、いいのかなこれは。
まあでも最初いろんな意見聞きたいって言ってて、そこから固まったわけだから、
はいはい、楽しかった、う
ん、よかった健太郎くんもどうだろう、固まったかな？
そうですね、僕もある程度固まって、でまあ、軸はぶれなかったんですけど、うん、その元の状態と、でもなんかインタビューを通して、うん、まあ、子供を持つとかっていうこともやっぱり大切なイベントだし、イベントというかまあ大切なことだし、まあ、その人生設計も子供を持つってなってくると考えなきゃいけないなっていうところも含めて、まあ、なんか結婚をより具体的に捉えられるようになったなとは思います、う
ん
う
ん
う
ん、3人ともいいきっかけになったんじゃないかなと思います ね、
うんうん、そうですね。楓さんは変わりました？ちなみに、
うーん、 私も軸は変わらなかったかも、うん、ただなんだろう、私自身多分、はい、あの結婚に対しての重さは、うん、はるちゃんと同じくらいで結構重く捉えてたかもしれないけど、はいはいはい、仮にパートナーができて、じゃあまあ一緒に過ごす中で価値観って合わないんだなっていうのが、うん、なんだろう、感じれば、うん、あの離婚っていうものは確かに選択肢として入るのかなって、私も離婚のこと全く考えてなかったから、そういう意味では自分の軸は変わらないけれども、選択肢とか考える余地がまた広がったなっていう意味で、すごくいい時間になりました。
なんだろう、ここ3人でもこれだけ違ったから、うんうん、なんか私が将来もしパートナーを選ぶってなった時も、なんかいろんな考え方があって、それをなんか受け入れる、
うんうん、
っていうか自分と違うものだからって突っぱねないで受け入れようって今この収録を通して思いました、
うんうん、はい、ここまで結婚についての現状や様々な結婚に関する価値観文化について大学生の目線から考えてきました。結婚に対して求めるものや結婚の捉え方は人それぞれです。そんな中で私たち自身はどのように結婚を捉え関わっていく必要があるのか、この放送をきっかけに皆さんも考えてみてはいかがでしょうか。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録では毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより春でした。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。